そんな苦しむ前にね、辛い経験する前に、疑心暗鬼になる前に神様が、イエスよあれはこうだよと最初から教えとってくださったらよかったのにと思うんですが、そうじゃないんですね。何度申しますが、ヨセフの葛藤はまた大切なことだったんです。そしてその葛藤の中で一つの決断を下す、これもまた大切なことです。しかし同時にそうした時に神様がご介入くださる、その葛藤悩み苦しみの中に必ずご介入くださる、その判断を結論を神様が用いなさる場合もありましょうけれども、このヨセフの場合のように新しい導きをなさる。ヨセフよ、それは聖霊による神様のご介入なんだ、神様によるところの受胎なんだ、だから安心して心配しないで、全てが神様の御手の中にある。婚約者がこうやらしたというとんでもない事柄の中にも、その全ての中に神様の導きがある、見てがあるんだ。だから心配しない、恐れないで安心してマリアを迎えなさい、迎えなさい。悩む者苦しむ者に必ず神様の驚くべき介入と導きがあるんだということをここで私たちは教えるんです。そして悩んだ者だけの、ああそうだったのか、神様の導きというものが分かるわけですね。まさにそれは神の霊に導かれる、ただ神に導かれる、聖霊の祈りの中で私たちは本当に右往左往します、悩みます、苦しみます。だけども本当に神様に信頼して神様に導かれるときに、そこに自由があり平安があり力が湧いてまいりますね。確信が与えられてまいります。マリアの大変宿っているものは聖霊によるのである。これが神様の誤解にまた導き、そして結論になりました。ヨセフはこのお言葉に休んでいることができたんですね。幸いなヨセフであります。皆さん、このマリアの胎に宿っているものは聖霊によるのであったらどういうことなんでしょうか。聖霊によるとはどういうことなんでしょうか。神様の創造、天地万物の創造というのは無から有を生み出される創造でありますね。全く人間の力をはるかに超えている神秘的な創造でありますが、まさにその創造の技が、神の命の創造の御業が聖霊の働きを通してですね、一方的にマリアの胎の中に起こったということでありましょうね。ですから聖霊によって生まれた方、処女交代をされた方は特別な方であるということを示しております。人間の関係によってではなく、人間の思い、人間の意思によってではなく、御霊によって聖霊によって宿られ、生まれられたこのお方こそですね、予言されていた通りのあのメシアである、神からの救い出し、救い主だったんだということを示しているわけですね。多くの人たちが処女交代でつまずきますけども、まさに処女交代であるからこそですね、この方が確かに神からの救い主であるということが明かされているわけですね。イエス様はこの後も多くの奇跡を不思議をなさいました。また自ら死から蘇ってくされました。そのお方がですね、肉との関係で生まれたらちょっとおかしくなりますね。まさに聖霊によって神から生まれられたお方であるからこそですね、まさにこの方が神からの救い主であるということが分かりますし、その後のイエス様の歩みにおいても一貫しているわけなんですね。まことにこの方こそ神からの救い主、神様のお方であるということを証しするわけであります。聖霊があなた方の望み、意図高き方の力があなたを追います。それに生まれ者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ルカはそういう表現をしております。それゆえに生まれるお方は聖なるもの、神のことに呼ばれるんだ。
ということですね。
女性の体内に命が宿り、成長し、と月10日たってですね、ついに命が誕生するということはね、皆さん当たり前のことじゃないですよね。出産というのは本当にすごいなと思います。奇跡的ですね。ましてマリアの胎に聖霊によって御子が宿ると、本当にこの処女交代の主義そのもの、神秘的そのもの、奇跡そのものであります。しかしそれがまさに神様の御業だったわけでありますね。また救い主としての証だったわけです。神様は、神様を信頼して従っていく者も、神を背負っていく者も、この世においてさまざまな悩み、神を信じるがゆえの葛藤、そういうものをあえて与えなさいます。だけどその時こそですね、私たちの本当の信仰、神を恐れるものである、神様の愛に生かされるものであることの実態が問われることでありますね。問われる時でありますね。その悩み葛藤の中でこそ私たちが問われているのでありますが、しかしまた神様はそこにいつまでも放置なさいません。聖霊による御介入をくださるんです。そして全く新しい導きを、そして本当の解決を神様は不思議な方法を持って備えてくださる、そこから救い出してくださるんだということをですね、私たちはしっかりと学んでおきたいと思いますね。聖霊による誕生をされた御子こそ救い主だったということであります。第2のことが、この方は罪からの救い主としての誕生をなさったということですね。今日のテーマであります。先に読みました21節、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからだ。イエスという言葉自体は、まあ、実は旧約聖書のヨシュア、ヨシュア記のあのヨシュアですね、モーセの従者ヨシュア、ヨシュアのこのヘブル語読みなんですね。イエシュアという、ギリシャ語でイエス様のことをイエスースクリストスと申しますけども、イエシュアがこのイエスース、ギリシャ語ではイエスース、同じ名前なんです。旧約ではヨシュア、新約ではイエス、主は救い、どちらも主は救いとこういう意味なんですね。まあ、当時はありふれた名前の一つでありまして、他でもイエス様がたくさん、イエスさんがたくさんいたわけでありますね。だけども、このイエスという名前はやはり特別な名前であります。救い主の到来を待ちの思いを込めて付けられていたこの名前でありますね。御使いがそれをイエスと付けなさいと、こういうふうに言ったわけであります。皆さん、またあの福音書をもう一度見ていただきたいと思うんですが、18節からイエス・キリストの誕生日の次第はこうであったという話が、イエス様の誕生の物語が18節から出てきて、一章の18節から出てきて、その前、一章の1節から何が出てきてますか。系図ですよね。アブラムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図。この系図、カタカナのこの名前、人の名前なんですけども、ずらずらずらずらずらずら、もうここでですね、聖書を読むことを頓挫してしまうという人もいますけどもね、生まれて生まれて、誰から生まれて誰から生まれてというようなことでありますが、本当に見つかれてしまうというようなことでありますよ、ね、なぜまた今この系図をここに持ってきたのかというですね。で、系図を持ってきてから、そして18節からですね、イエス・キリストの誕生の次第はこうであったという、こういうことであります。で、この系図というのは、このよく見ますとですね、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図、こうなっております。で、アブラムから2節から始まりまして、そしてこの一段の系図がですね、ついにダビデに、6節、ダビデにつながります。で、ダビデで一区切りを切りながら、この最後はですね、このイエス様に、このつながるわけでありますね。17節はそのまとめであります。アブラハムからダビデまでの祝いで代を合わせて14代、ダビデからバビロンに移られまでは14代、そしてバビロンから移られてから、バビロンに移られてからキリストまでは14代。ですから、アブラハム、ダビデ、そしてそのケースがイエス・キリストにつながったという、そしてそのイエス・キリストの誕生の次第で、こういうふうに続くわけであります。なんでこんなケースを長々と入れたのか、誕生の前に入れたのか。